日本長寿企業ポッドキャスト。100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストは JFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編です。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは、西暦578年に創業、神社仏閣専業の建築会社、株式会社金剛組代表取締役小川寛司さんにお話を伺いました。
日本長寿企業、
1400年もの歴史ですが、この長寿企業のまず大きな秘訣っていうのは何でしょう？
社員に聞くと私の方がびっくりするんですけども、あんまりその長寿企業にいるというのはそんな驚くことじゃないみたいですね。で、社員の会話でもですね、結構平気で300年だったらとかって話も出てますね。ですからちょっとそういう意味では当たり前という感じがありまして、この間社員の夢ということで、あるところが取材があった時に、その夢を書きなさいっていうのがあって、まだ若い子ですけども書いてもらいましたら、2つ彼は彼女ですけど書きましてね、社寺建築専門として上場したいと、2つ目は300年以上今の事業を継続させて現在工事している物件の改修を300年後に行うことって。
でも300年後ってその方は生きてないわけですもんね。
そうです、そうです、みんなそうなんで、でも300年を見据えた仕事をするっていうのが当たり前っていう感じがありまして、それやっぱりすごいことだなと思いますね。本当に来年のことも分かんないのに、
そうですよね
そういう感じはねあります。
長い歴史の中で金剛組がこう変わってきたこと、それから変わらないこと、それぞれアップデートするならば、
やっぱり金剛組の場合は古い企業の中でも特に珍しい企業でして、その創業時やってたことをほとんど変えずに今も仕事として成り立ってるということですから、昔1400年前の技術をいかに今に伝えていくかということと、それからその後の技術の発展をどう取り入れていくかということが、まあ大事なことなんだろうというふうに思いますけれども、基本はやっぱり古い技をどうやって生かすかということだと思いますね。で、それがやっぱり日本の美意識にかなっていると、我々の仕事が1000年ついて1400年もついたというのは、私は日本の国民のいわゆる民度の高さだと思っています。民度というのはその豊かさが物ではなくて心ですから、その美しいお寺神社っていうのに手を合わせで、傷んだらみんなで浄剤を出し合って建て直すで、3度の食事を2度にし、2度の食事を1回にしてでも浄剤をみんなで集めて、というふうな気持ちが自然に起こるっていう、それによって貧しくてもそういうものを見て心が豊かになるということを優先するという、そういう国民性という素晴らしさがあったから、この仕事が1400年ずっとあった。だからその仕事として金剛組もあり得たということなので、その日本の国民の民度の高さ、まあこれはいろんな災害の時にも世界から称賛されてますけれども、もっともっと自信持っていいんじゃないかなと、これはすごいことだというふうに思いますね。ですからそういう日本人の美意識、民度の高さに支えられて私どもの仕事はある。ですから決して下手な仕事はできない、ということだと思いますので、新しい技術というのも古い伝統の技を生かしながらどう入れていくかということでして、今私も考えておりますのは、やはり地震対策が日本には非常に重要だと思ってますので、建物自体はなかなか建物にしても中の仏具ですとかそういったものが傷むとやはり大変なことになるので、建物と中を守るという意味で空気で浮かすという技術を、まあ、開発したところがあります。そこと一緒に技術提携をして、日本の神社仏閣古建築は全て金剛組がやらせていただくと、 ということで共同研究をしておりまして、名古屋で今2つほどそれを使った建物ができました。で、わずか 1.3 気圧ぐらいの気圧を床下に入れることによって 2,3 センチ浮きます。でその建物で民家で住んでた方が、このテレビに出てましたけども、中で寝てた猫がこの間の地震で気づかなかったというようなの、はあ、やっぱり空気で浮かします。確かに孫悟空じゃないですけど、ただ全く浮くんじゃなくて、薄いあのステンレスの薄い板で建物を密閉して囲みますから、で浮くのでほとんど負担がかからないので、ただそのステンレスの厚みだけ分だけ地面と接してるわけですけども、ほとんど振動が伝わらないと、これがもう少し普及できればいいなと。それから今の建築基準法っていうのは、あの鉄筋コンクリート前提にしておりますので、五重塔は全部違反建築なんです。なぜかというと壁がないから。
なるほど。
そういう非常に機械的に一律の基準になっておりますので、それにやや反旗を翻すわけじゃありませんが、今後として耐力計算というですね、地震なんかの角度にどこまで耐えれるかということを計算をして、でそれを客観的に証明できる書類を出せば建築基準法でなくても認められるという、制度ができています。これで木造で受理された企業は全国でまだ4社しかないはずですけども、今回2番目に受理されまして、でしかもお寺でありましたから、お寺では唯一。そういうことも使いながら、建築基準法にのっとるといいますか、その法的にも合致して、要するに木組の強さをきちんと認知してもらいながら、そういう昔からの工法の良さを残していきたい。で機械化ということも当然考えないといけないと思ってますが、機械化というのは機械が人間の代わりをするんじゃなくて、人間が道具として使うという範囲で機械を導入したいと。それから飲みやカンナの代わりに機械を使うような形で使えるものがあれば、で最後は当然手仕上げでしたいと、こういうことでいきたいなというふうに思って。
なるほど。もう本当に伝統的に継承されている技術はそのままに、でも新しく最新の技術でいいものは取り入れて、はい、ということになるわけですね、はいはい、でも1000年以上続く企業っていうのは日本にも本当数社しかないですけど、そのうち最も古い、はい、世界で一番古いという金剛組だから、その古いという意味においての誇りというか、日本を代表する責任みたいなものっていうのは、小川社長自身は感じることっていうのはありますか？
そうですね、大変な責任を感じますね、そういう意味では、はい、ですから下手な仕事をできない。で社員もですね、みんな歴史に責任を持ってるっていう感覚ですから、だからそういう意味では自分の仕事は300年後に評価される。なぜかというと、その解体工事が大体300年ぐらいしてやるわけですね。大規模な解体してまた全部組み立てるから、ほとんどまで生かすんですよ。生かすんですけども、その時に小屋根裏って言いますか、一番高いところに入っているその棟札を見ると、そこに当時の、建築に関わった者たちの名前が書いてあるわけです。金剛組の人間もあれば大工さんの名前もある、それから当然お寺さんの名前も書いてある。でその時に、なんだ、やっぱりさすがいい仕事したなというふうに300年後に言われたいと、結構手抜いてるぞと言いたくないということがですね、その胸札に自分の名前が書かれるってことが一番の名誉であり、その時代を超えた存在、自分の自らの存在証明だということでしょうから、うん、強烈なそういう自負心がありますから。
なるほど、
だからそういう意味では300年の歴史、あるいは1000年の歴史の中での自分ということが最優先で、というそういう意味では大変その接種さんにとっては安心して仕事が任せられる企業だとは思いますね。はい、
普通のマンションや普通の大きなビルにもその胸札っていうんですか、
はい、
それ入れたらまた変わるかもしれないと思ってしまいました。
建物外になんかね、石像みたいなね、
はいはい、
開いてますけどね、まあ、でも我々は名前書いてないし、どうせ 5,60 年すれば壊しちゃいますもんねそういう意味ではやっぱりすごい仕事だなというふうに思いますね。
日本が誇る技術ともいえる宮大工ですけれども、これだけ時代がグローバル化してきて、世の中がこう変化している、金剛組はその世界に向けての進出ということは考えられたりしますか？
考えてはおります。実はただその考えてますけども、範囲がありまして、メンテナンスできる距離ということになりますと、 朝鮮半島、上海、香港あたりですと行けますね。台湾も大丈夫、その辺でもし話があれば。実はあったんですけどね、韓国だったり香港だったりしたんですけども、その後バブルが弾けてまして、最近ですとこの間のリーマンショック、
はい、
あれで話は立ち消えになりました。やっぱりその時に発注される方は大体その IT 金持ちの方が多くてです、
へ、
若い人が多いんです。でいろいろ見て、日本のその社寺というのは大変美しいので、なんとかこれを自分の庭に建てたいんだけどとか、これに住む方法ないだろうかとかっていうようなことですね。で本当にきちんとした筋であれば、むしろ日本の宣伝にもなるのでと思うんですけども、ただなんとなく極物で作る気はないので、それはまあ仕事を選びながら大事にしてくださる方で、そういう意味のあって、できちんとメンテもできるという、先方さんもする気があるということであれば、むしろ考えたいなと。それからその、まだ実現してませんが、神社仏閣だけじゃなくて宗教的建物であれば全てやりたいと思ってますので、いろんな宗派のイスラム教も含めて、
はい、
もしあれば手掛けたい、はい、別にどこにしようじゃなくて、そういう敬虔な気持ちで自然に神戸を垂れたりというような場を私は作って提供するということが私の仕事のベースだと思いますので、特に宗派にはこだわらないというふうに思ってます。
宗派にこだわらないと、今度は棟梁はじめ大工の皆さんは大変じゃないんですかね。それぞれ工法が変わってきたりするってことは、
まあ、全ては皆さん全方位でやれるような力量を持ってますし、むしろ新しいものは楽しんでやってますから、そういうのは非常に好奇心旺盛ですね。
はい最後にぜひ若い方に向けて。
そうですね、よくね、最近の若い人だっていうことを言う人が多いですけど、私は前世代同じことを思ってるんであって、今の若い人たちは立派だと思うし、まあ、もし今の若い人たちにあえて言うとすれば、自分たちが世の中を作っていくんだという気構えとかね、そういう持てば動かせるという気を持ってほしいなということですね。それからややものづくりというものがあまり軽視されている、あまり重視されてない感じも受けますけれども、やっぱりものづくりというのが特に日本では非常に重要なベースだという気がいたしますので、日本のものづくりの担い手になるということをぜひ目指してほしいなというふうに思います。から日本は本当に思っている以上にすごい国だというふうに思いますので、日本にもっと自信を持ってほしいなというふうに思います。千年を超す企業というのは日本しかありません。でこれは本当に日本の民度の高さだと思いますし、ただまあ日本が素晴らしいと言って優雅独占になるとまた怖いことになるので、常にその他の国のいいところもきちんと目を向けて、その中で日本の良さを再認識していただけたらなと思います。
小川寛司社長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
日本長寿企業、日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか？ JFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。